恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは先週の聖書箇所で使徒の働きの第4章の終わりの部分から麗しい教会の姿を見ました。迫害の中で一人一人のクリスチャンが心を合わせ、思いを一つにして互いに支え合い、そのために豊かに捧げる教会であったことを見たのです。そしてその素晴らしい模範としてバルナバが登場してきました。持っていた畑を売ってその代金のすべてを神様のお働きのために捧げて、お持ちくださいと捧げたのです。今日は五章です。一節。ところがという言葉で今日の御言葉は始まります。本当に麗しい教会の歩みに水を差すようなところがなのです。しかしこれが教会です。聖書は決して教会を美化したり、その良いところだけを書くようなことはしないで、その弱さや未熟さや失敗や罪、それをありのまま描き出します。なぜなら教会とは建物のことではなくして私たち自身だからです。私たち自身が教会だから、私たちが私たち自身のことを考えてみても、誰も自分は完全だ、完成した、もう私には何の問題もないとですね、言い得る者は誰一人いないのです。ただ一方的な神様の恵みによって、憐れみによって許され受け入れられた、しかし許された罪人です。そんな私たち許された罪人が集まっている教会ですので、そこに様々な問題が起きてくるのは当然といえば当然なのです。しかしだからといって教会は起こってくる様々な罪や失敗に対して、だからそれが教会なんだからいいよ、多めに見ようよ、見逃そうよという、そういうことでもないことを今日私たちは学びます。ここに一組の夫婦が登場してまいります。クリスチャン夫婦です。名前はアナニアとサッピラ。アナニアっていう名前は、主は憐れみ深いとか、主は恵み深いという素晴らしい信仰的な名前です。サッピラっていう名前も、私の奥さんみたいな名前です。たっとく美しいという意味です。奥さんのこと忘れてくださいね。美しいという意味を持った名前なのです。この二人は教会の中にいました。そして教会の中で見たのです。財産を持っている人々が次々とそれを売り払って、そのお金を主に捧げて、必要となってくる様々な必要、教会に必要、貧しい人たちを助けるために、そういうですね、必要が出てきて、それを主に捧げる人たちが出てきたのです。特に、バルナバの行動が、教会全体に大きな慰めと励ましを与えました。そのゆえに、このバルナバ、もう本当の名前はヨセフですが、みんなはヨセフではなくしてニックネームのバルナバ慰めの子という名前で呼ぶのを見たのです。アナニアとサッピラ夫婦も、そんなクリスチャンたちの行為に励まされて、それを良い模範として、自分たちも神に捧げていこう、従っていこう、主のために用いていただくのは幸いなことだと決断をすれば、彼らも第二第三のバルナバとなって大きな恵みを教会に与えたでしょう。で、しかし彼らは違ったのです。一節。ところがアナニアという人は 妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。彼らのどこが悪いですか、皆さん。自分の辞書、自分の財産を持つことは悪いことではありません。そして先週も触れたように捧げることは一切が自由意志です。決まりや強制的なことは何にもなくって、全てが感動を覚えたもの、自発的に捧げる者たちによって捧げられたわけです。そしてもし捧げるにしても、その一部を残してある一部を捧げても全然悪くないんです。例えば財産をお金に変えてその十分の一を持ってきて、これは私たちの財産、その十分の一です、どうぞこれを主のためにお持ちくださいと捧げれば、それは素晴らしい主への捧げ物なのです。四節を見てもペテロがこう言いましたね。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。何の強制も何の決まりもないはずです。ですから彼らはそれを自由に、自分にある部分取っておいて、ある部分を主に捧げても、それは素晴らしい捧げ物だったのです。じゃあ何がアナニアとサッピラいけなかったのでしょうか。それは彼らはその一部分を捧げながら、これが私が辞書を売った全てです、その代金の全てですと偽ったのです。その偽り、捧げ物の中に現れたこの偽善がここで暴露されました。どうして彼らはそんな偽りをここで言ったのでしょうか。それも二人で心を合わせてそんな行動に出たのでしょう。彼らは話し合ったのです。こんな風にきっとですね、二人は話し合ったと思うのです。サッピラ、みんな教会に次々と捧げ物を持ってきているね。そうね、みんなが捧げるのに自分たちだけ捧げないのはどうもなんだか具合が悪い、肩身が狭い思いがするね。あの畑を売って私たちも捧げようか。でもあなた、教会に全部捧げたら私たちの財産は何もなくなるのよ。もしもの時はどうなるの。それに教会はこれからどうなるかわからない迫害が始まって、教会が潰れた時のためにも幾分か取っておくべきじゃない。そうだよな、バルナバのようにはいかないよな。でもバルナバのようにみんなから賞賛も受けたいしな。もしもの時のためにある程度捧げて自分のも取っておいたらいいんじゃない。そうだな、それがいい、自分の勝手だもんな。でもバルナバのこともあるしな、教会にはこれで全部ですということにしておこう。お前もそれでいいな。もちろんよ、家計を預かっているのは私なんだから当然よとですね、想像ですけども、こんな話し合いがハナニアとサッピラの間に交わされたのでしょう。ですから2節、妻も承知の上で。9節、そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて。彼らがこんな行動に出たのは、彼らが教会の必要やまた貧しい人々の必要を考えるよりは、自分たちの名誉心を満たしたい、しかも同時に物欲も満たしたい、人に褒められたい、称賛されたい、美談の主になりたい、もしもそんな動機からその全財産をもしも捧げたとしても、それは虚しいことです。当時のユダヤの世界で全財産を捧げるっていうことはとても大きな称賛に値する行為として見られたそうです。それをパウロは知って、第一コリント13章の3節でこう言い切ったのです。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。 さて、今日のこの話は不気味な進展を見せます。誰も知らないはずの夫婦だけの秘密。しかしペテロはその一切を聖霊の導き、聖霊が与える判断する見抜く力によって知恵によって知ったのです。そこでペテロがこう言った。3節以降、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。驚くべきところです。アナニアは突然、恐怖のあまりの脳一血なんでしょうか、心臓麻痺なんでしょうか、まさに神に打たれたのです。そんな時、普通でしたらそこにいなかった奥さんにすぐにそのご主人の急を知らせて亡くなったご主人と面会をさせるはずです。にもかかわらずこの場面です。青年たちがさっさと死体を運び出して葬ってしまいます。そしてその後に何にも知らない奥さんサッピラが3時間後に入ってきます。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。聖書全体の中でも最も不気味な恐ろしい出来事の箇所、それがこのところではないでしょうか。今朝ここから説教するのはとても気の重い仕事でした。ですね、わあ、本当にですね、ある方は今日初めてこの教会にいらっしゃって、ある方ははるばる新潟三条からですね車で駆けつけて、そこで聞く説教がアナニアとサッピラの説教というのは、いやー今日はタイミング悪かったな、もうちょっと祝福にあふれた説教の時に来るべきではなかったのかなとですね、後悔してないでしょうかね。本当にここは恐ろしい箇所です。何度読んでもここは恰しいです。しかし私たちはこのところから大切なメッセージを聞かねばならないのです。特にここから今日学ぶべきこと、3つのこと。第1番目に、神様は真実を求められる方であるということをぜひ学びましょう。真実な神様は私たちにも真実、偽りのない心を求められるのです。モーセのあの党の戒め実会の第9回、何時偽るなかれ、何時その隣人に対して偽りの証を立つることなかれ、あなたは嘘をついてはいけません。偽るなかれ、この言葉が私たちに要求していること、私たちに求めていること、私たちの教会が立っているバフテスト教理問答書っていうその中にこう書かれています。第9回は、人と人との間の真実、あるいは我々自身と隣人との名誉を保ち、また増進することを要求している。偽るなかれが要求していることは、人と人との間の真実を、また自分自身と隣人との名誉を保ち、またその名誉を増進していくことを要求している。ただ嘘をつかなければいいというんではなくして、 本当に人の名誉を傷つけるようなことを言わない、本当に知りもしないことを、ただ聞きかじったことを言わない、噂話をしない、いやそれだけではなくして人の名誉を上げるように、そんな話し方をしなさい。第9回が禁止していること、それは真実を曲げること、我々自身と隣人の名誉を傷つけることの全てを禁止している。真実を曲げること、先週は国会での参考人質疑っていうのが行われて、驚異的なテレビの視聴率だったそうです。皆さんの中でもですね、テレビにかじりつきだった方がいるようですけれども、そういう私もその時間帯は祈祷会の時間帯でしたので、ビデオに撮っておいて後で、ね、まあ、全部見る時間なかったんですけれども、半分ぐらいですね見てですね、いろんなことを感じさせられました。誰が嘘をついているのか、それは解明されないままですけれども、しかし様々な驚くべき実態が浮かび上がってきました。私たちのこの国では様々なところで偽り嘘がまかり通っていることが、私たちは非常に今よく知らされています。この最近の雪印食品の事件、あの有名ブランドを誇った雪印食品が、もうその会社は消えてしまうわけです。だって偽りの販売が自分たちのその会社を消してしまったわけです。神様は真実を求められる神、偽りを嫌い怒られることを私たちは深く知る必要があります。私たちはいつでも、私が常に神と人との前に真実でおられるように、私から嘘偽りを遠ざけてくださいと祈り続けたいのです。ハナニアとサッピラの偽りは、三節によると、聖霊を欺く罪でした。聖霊は彼らの内側にあって、彼らがその偽りに走ろうとするその前から、その思いが心の中に目のように出てきたその時から、彼らに語りかけていたんです。両親の咎めを与えて、それはやるべきではないです。そんな偽りに走るべきではないです。やめなさい。さあ、やめなさい。と、彼らに語りかけていました。しかし、その聖霊の語りかけに、彼らは拒んだわけです。しかし彼らは、逆にサタンに心を奪われたとあります。どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、この心を奪われっていう言葉は、心を満たすという言葉が使われています。すなわち心に何を満たしているかが問われているのです。心に何をと満たしていますか。心に聖霊が語りかけていたその神の声を満たし、御言葉を満たし、神様への愛と真実を心に満たすことをしないで、それらを締め出しながら、自分たちの中にあった名誉心や物欲や虚栄心や肉の思い、人間的な思いを彼らは引き入れ満たしてしまったのです。それがサタンに心を奪われたということなのです。聖霊を欺き、聖霊を裏切り、拒み、逆らってしまいました。私たちの心に何を満たしているか。肉の思いで私たちの心を満たしているとき、私たちはサタンに心を奪われたものになってしまうのです。その行為は4節を見ると、あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだと、糾弾されます。彼らは人の目さえ欺けば、口裏を合わせておけばうまくいくと考えたのです。しかし、どんなに人の目を欺くことができても、神の目を欺くことはできない。一切を見、一切を聞いておられる神を私たちは欺くことはできないのです。 ですから私たちがこの出来事から学ぶ第二番目のことは、神は侮られるようなお方ではないことを学ぶべきです。ガラテヤ6章7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。その刈り取り、アナニアとサッピラが刈り取るその刈り取りは、実に恐ろしい刈り取りとなりました。私たちがこの出来事を読み聞きするとき、皆さんが感じる思いは何でしょう。皆さんがアナニアとサッピラの出来事を見て、そして彼らが撒いてしまったものの刈り取りの結果を見るとき、私たちの感じる、まず最初に感じる印象は、厳しすぎるという印象ではないでしょうか。なんでこんなに厳しいんだ？ペテロもペテロだ。せっかく捧げ物を持ってきたんでしょ？もちろんそこに不純な動機はあったにしても、捧げ物を持ってきたのですから、もしもペテロが聖霊によって教えられて、その偽善が分かったんだったら、ちょっと別室に読んで、アナニア、私が分かってるんだよ。どうぞ今その罪を悔い改めて、神の前にその罪を悔い改めて、その偽りから離れるように、そう優しく咎めることはできなかったんでしょうか。悔い改めの機会をなぜ与えなかったんでしょうか。もし私がその場にいたら、ペテロ、あんたそんなこと言えるの？ほんの数ヶ月前、あなたはどうだった？イエス様のあの裁判のあの近くで、火に当たりながらペテロ何と言った？私はあんな男イエスは知らないと、三度も裏切って否定したじゃないですか？あれは嘘と言わないんですか？あれは偽善ではないのですか？あなたは呪ってまでイエス様のことを否定したじゃないですか？私から見ると、ペテロ、あんたの方がもっと悪いとですね、言いたくなるような、そんな感じもするのです。皆さん、このアナニア・サッピラの偽り、偽善に対する神の怒り、神の裁きが、今日私たちのうちになされたとしたら、どうなるでしょうね。あっちでもこっちでも、言っちゃ悪いですけど、バタバタバタバタ倒れる人が起きるんじゃないんでしょうか。いや、真っ先に講壇に立ってる人がバターンとですね、倒れるんじゃないかな。いや、きっとそうだと思います。皆さんそう思いません？私は倒れませんとですね、しがみついてます。いや、でもそうじゃないんでしょうか。ですね。最近、私の使っているコンピューターがウイルスに感染してしまいました。コンピューターやらない人はですね、変な話だなと思うかもしれませんけど、ウイルスと言われるですね、悪いですね、この情報が、この悪い人から送られてきて、それが入るとですね、中をどんどんどんどん感染していってですね、自分だけではなくして他のみんなにもですね、それが移っていくという悪い病気なんです。何とかウイルスを退治しようとですね、佐竹兄弟が先週は本当に長い時間ですね、会社は有給を取ってですね、奮闘してくださいました。最新式の強力なウイルスが私の中にですね、侵食していましたので、一生懸命頑張ったんですが、ほっといたらどうなるかって言いますと、自分だけの被害ではなくして、私とこう手紙、メールのやり取りをするみんなにもその悪い病原菌を送ることになりますので、一生懸命ですね、ウイルスを退治してもらったんです。でも、残念ながら、全部の退治はできませんでした。その後どうなりますか？最後の手段に出るわけです。私のコンピューターを一回殺すわけです。一回もう全部殺してしまって、 そして新たによみがえっていただくというですね、裏技をするわけです。というわけで先週は、私のコンピューターは一度死んでしまってよみがえったんですけども、今までのやり方ちょっと怖いので、今新しいですねやり方を使っているものですから、本当にですねこの修法を作るのにも大変な目に遭いましてですね、今日の修法いつもの通りできているように思いますけども、これは昨夜の遅い時間まで悪戦苦闘の末に、そしていろいろ間違いがあるのはそういうことというですねこともあるんですが、一つが感染することによって、それをそのまま放置しておくと周り全体が移ってしまう。今生まれたばかりの教会は、今から力強く世界宣教に向かうはずでした。教会はキリストの体と言われて、そのキリストの体によって全世界に福音が運ばれていくのですが、キリストの体にウイルスが入ってくると、この体はそれに侵されると、それをできなくなっていくわけです。何とかしてキリストの体をウイルスで侵そうとする働きをしているのが悪魔サタンです。サタンは教会を外側から攻撃しました。迫害です。しかしもっと強力な教会への攻撃は中から起きてくるのです。そのために用いられたのがアナニアとサッピラでした。彼らの偽善が教会の中でまかり通るようになると、そこの部分から教会はウイルスに侵されて腐り始めるのです。外側からの攻撃には教会は一致して守り耐えることができるのですが、中からの腐敗に非常に弱い。しかし今スタートしたばかりの教会が、もしもここで侵されてしまったら大変なことですので、神様は本当にですね特別な厳しい形でその問題を処理されたわけです。旧約聖書にも似たような話が出てきます。イスラエルの民がいよいよヨルダン川を渡ってカナンの地、約束の土地を占領しようという、その時に最初に攻撃したのはエリコでした。大勝利でした。次に攻撃したのがアイという町でした。これは小さな町ですから、全部の戦力いらないところが、なんと小さな町によってイスラエルは負けてしまいました。なぜ負けたのか、神の民が。しかし神は、あなた方のうちに滅ぼされるべきものがあります。あなた方の罪がイスラエルを弱くしたのです。敵に立ち向かえないようにしたのです。そして発見されたのはアカンという男の存在でした。名前からしてアカンやつなんですが、エリコの全部処理してしまえというその財宝を盗んで自分の天幕の下に隠しておいたのです。しかし神はそれを知っておられたのです。そのためにアカンとその家族持ち物は全て始末されました。私たちが聖書を読んで、なぜそんなに厳しい処置を。神様はいつもいつもではないのですが、さあ今からだよっていうスタート時点で、まず神の家を、神の民を特別に清めるのです。神様が働きをなすとき、さあこの教会を用いて神がことをなそうとするとき、何をなさるかというと、まずは用いようとする教会を清めようとするのです。裁きは神の家から始まるとペテロの手紙に出てきます。まず私自身が主の前に問われて、主の清めをいただいてから、さあこれから立っていける。本当にそのような厳しさが神のなさった方法でした。第3番目に私たちがここから学ぶべき大事なポイントは、信仰の仲間の大切さということです。聖書の中には様々な夫婦が登場します。その中にはアクラとプリスキラ、アクラとプリスカというようなですね、非常に理想的な夫婦も登場します。しかしアビガイルとナバルのような組み合わせです。夫婦というのは互いに良き助け手であるはずです。ベターハーフと言いますけど、 本当にですね、より良い半分という形で、本当にですね、お互いに、その半身としてお互いを支え合い、補い合いながら、神様の道を神様に従って、神様のために生きるようにと神が制定された結婚というのは制度です。ですから、どちらかが道を外れようとするとき、もう一方がそれをたしなめて、正しい道に引き戻すはずです。時に夫が、時に妻が。アナニアが偽善的な捧げ物をしようとしたとき、サッピラの出番でした、麗しい名前というですね、麗しいという名前を持ったサッピラは、麗しい行動に走るはずでした。あなた、なんてことを言うの？あなたらしくもないわね。いけません。と、ピシャリッとですね、たしなめて、夫の目を覚ますことができたら、幸いでした。しかし、サッピラは言っちゃったのです。さすが、私の選んだ夫、あなた。賢い人、頼りになるわね。そうしましょう、そうしましょうと心を合わせてしまったのです。私たちは4章で、教会の兄弟姉妹が32節、信じた者の群れは心と思いを一つにしてとありますが、この5章は9節、そこでペテロは彼女に言った、どうしてあなた方は心を合わせて、私たちは心を合わせるっていうことは素晴らしい、麗しいことだと思うのですが、しかし、これは悲しい心の合わせ方です。兄弟姉妹と心と思いを一つにすることができれば、アナニアとサッピラは良かったのですが、自分たちで神に逆らう道において心を合わせてしまいました。この夫婦は互いによく話し合い、仲良く心を合わせる素晴らしい夫婦のように横からは見えるのですが、どんなに仲が良くても、神の前に心を一つにするものでなければ、虚しいのです。その点、私は神様に感謝を捧げるべきです。私たち夫婦のことなんですが、私は結構というか相当に食い意地の張った旦那です。しかし、家内はとても気前のいい、金銭やものに淡泊な、妻ですので、とても助かるのです。先日、我が家に大きな塩鮭がですね、一匹届きました。ずっしりと重いですね、相当大きな塩鮭でした。早速いただきましょうとですね、テーブルについて待っていましたら、焼き上がった塩鮭を持ってきて、私は、驚きました。家内のお皿にはですね、尻尾が一つポンと乗ってて、そして私はその尻尾に近いですね、小さなかけらがポンと乗ってるんです。あれ？どういうこと？って言ったら、他はみんなに分けましたって言うんです。まあ、いただいた方が後でとても気の毒になって、大きなかけらをまた後で持ってきたのに驚きましたけれどもですね。まあ、大体がこういう我が家では具合ですので、本当に感謝ですね。たしなめてくれる妻がいるっていうのは感謝でございますが。しかし、この出来事、11節を見ますと、そして教会全体と、このことを聞いた全ての人たちとに、非常な恐れが生じた。それはそうでしょう。このアナニアとサッピラのこの出来事は、教会全体、その話を聞いた周りの人たちまでも、本当に恐れを抱く。この恐れっていうのは、恐怖の恐というよりも、畏怖するというですね、上に田んぼを書くですね、恐れですね。その恐れの方が、神への尊敬の念から来る、畏敬の念から来る恐れ。ここには、生ける誠の神様がおられて、一切を見、一切を聞き、心の思いまでも見ておられるという、その神の存在に、臨在に、背筋がスーッと寒くなるような、そんな恐れが教会にうっと広がったのです。教会には、この恐れが必要です。 特にこの礼拝の中にはこの神への恐れっていうのを書いてはならないのです。恐るべき恐れるべきお方の前に過ごす、これはひとときです。もしも礼拝から神への恐れが抜け落ちたら、それはもはや礼拝とは呼べません。礼拝は講演会ではありませんし、教室の講義でもありませんし、音楽会でもありません。なんとなく気分としては、自分たちは客席に座って説教や賛美を聞いているような、そんな講演会か何かそういったものに出ているような気分になりがちなのですが、礼拝に神への恐れを失ってはならないのです。礼拝においては出席者全員が神への恐れを持って心から力いっぱい主を賛美しながら、あのイスラム教徒たちがひれ伏して頭を地面にすりつけながら礼拝していますけれども、私たちクリスチャンはあのようなスタイルを取りませんけど、ぜひぜひイスラム教徒に負けないほどに主への恐れの姿勢、心の姿勢を私たちは持つはずです。そして神の語られる御言葉にしもべ聞きます、主よお語りくださいと神の前に出て、神の御言葉の前に自分を晒しながら、その御言葉に照らされながら、そして主への恐れのある礼拝、それは別の言い方をすれば、聖霊がその心に光を当てて罪をえぐり出す礼拝と言ってもいいでしょう。賛美の中から、聖書朗読の中から、メッセージの中から、また礼拝の雰囲気の中から、聖霊が心の中に隠れている部分に光を当てながら、これはあなたの罪ではないですか、これはあなたの偽りではないですか、これはあなたの汚れではないですか、神のためにふさわしくないこれはことではないですか。聖霊は神への恐れのある礼拝の中で語りかけ、暴き立て、そしてその中で私たちは神を欺くことをしないで、聖霊を欺くことをしないで、悔い改め、その罪を主に告白し、その罪から離れる決断をなし、そして主の十字架をその場で仰ぎ見ながら、主をどうぞ許してください、この罪を今あなたの前に告白します、どうぞ許してください、清めてくださいと主の許しと清めをいただく、それを確信して礼拝からそれぞれの持ち場に帰っていく、実はそれこそが礼拝で祝福されるという意味なのです。自分の自尊心が本当にですね、こう温められ、ああ私はいいものだったんだとですね、自己満足して帰っていく、それが祝福ではなくして、主への恐れの前に自分が晒されて、そのところで本当に整えられて、新たなものとされて出ていく、それを礼拝のたんびに繰り返していく、それが信仰生活の成長なのです。私の好きな詩人の一人、よくこの詩人の詩を皆さんに紹介するんですが、茨城のり子さんの作品、くむというですね、詩を今日皆さんに最後にご紹介したいのです。くむ、YY に、YY っていう人にですね、こう、捧げられた詩っていうんですけども、この YY っていうのは、山本康江っていうですね、舞台女優の頭文字です。ゆうずるのおつうの役で一世を風靡した、もう何年も前に亡くなった方ですが、このワイワイっていう人に出会った時のことを詩にしているのです。組む、大人になるというのはすれっからしになることだと思い込んでいた少女の頃、立ち居振る舞いの美しい、発音の正確な素敵な女の人に出会いました。その人は私の背伸びを見透かしたように何気ない話に言いました。 初々しさが大切なの。人に対しても、世の中に対しても、人を人とも思わなくなったとき、人を人とも思わなくなったとき、堕落が始まるのね。落ちていくのを隠そうとしても隠せなくなった人を何人も見ました。私はドキンとし、そして深く悟りました。大人になってもドギマギしたっていいんだな。ぎこちない挨拶、醜く赤くなる失語症、滑らかでない仕草、頼りない生ガキのような感受性、子供の悪態にさえ傷ついてしまう。それらを鍛える必要は少しもなかったのだな。年老いても咲きたてのバラ、柔らかく外に向かって開かれるのこそ難しい。あらゆる仕事、すべてのいい仕事の核には、震える弱いアンテナが隠されている、きっと。私も、かつてのあの人と同じくらいの年になりました。立ち返り、今も時々その意味をひっそりと汲むことがあるのです。一度読んだだけではどうも捉えられなかった方々のために、今日玄関の受付の前にこの詩がプリントされて置いてありますので、どうぞご希望の方はご自由にお持ちください。私もこの詩に出会ってドキンとさせられました。大人になるというのはすれっからしになることだと思い込んでいた少女の頃、このすれっからしという真っ先に出てくる言葉にドキンとしました。すれっからし、辞書で引きましたら、経験豊かなずる賢い人となっていました。経験豊かなって言うと後にいい言葉が続きそうなんですけど、ずる賢い人。私はすれっからしのクリスチャンになっていないかな、すれっからしの牧師になっていないかと問いかけられる思いがするのです。人を人とも思わず、神を神とも思わない鈍感さが堕落の始まりです。あの初めの愛、山本康江さんに言わせれば、初々しさが大切なの。初々しさを私たちは失っていないでしょうか。今日という日のうちに、もう一度主の前に自分自身の心を点検していただき、主の目の前にごまかしのない真実な心で立ちうることができるように、もう一度主の十字架の許しを、十字架による清めをいただいて、落ちてゆくのを隠そうとしても隠せなくなる前に、そのことを私たちはさせていただきたいのです。お祈りします。天の父様、この朝も私たちはあなたの御言葉の前に引き出してくださり、御言葉のレーザー光線のような、レントゲンのような光に、私たちの心を、心の思いを、また歩んできた道を照らし出されている自分を知っております。主の光に照らされたとき、主の前に隠すことのできないすべてのことがあらわになってしまいますが、それでも固くなに握りしめ、固くなに隠そうとする、そんなものですが、主よ、どうぞアナニアとサッピラに私たちがなることがないように、すれっからしになって落ちていくことがないように、今日という日のうちに聖霊の細い御声に、御言葉の鋭い剣の前に、それを欺き、神を欺き、自らを欺くことがなく、教主の前に悔い改め、教主の前に罪を罪と呼んで、それから離れ、主の許しと清みをいただいて歩み出すことができるように導いてください。裁きが神の家から始まると、私たちは新しい年度を前にしながら、主がどんな素晴らしいことをしてくださるかと期待で胸を膨らませていますが、そのためにまずそれが自分自身の清めから始まることを、
知らされます。どうぞ私を清めてください。この教会を主が清めて、あなたの御用に役に立つように、あなたが作り直し、十字架の血によって清くして、もう一度送り出してくださるように、感謝して尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。